今日はエペソ人への手紙の第4章1節から6節です。このところでは一致を保つことが語られています。1節に主にある囚人の私はとパウロは言っているわけですけれども、彼は囚人、囚われ人であった。もちろんこの囚人っていうのは犯罪を犯し、いわば刑務所に入っているっていう人の姿であるわけですけれども、しかしこのところには主にあるという言葉を彼は使っています。主とはもちろんイエス・キリストのことであるわけです。彼はキリストの家に迫害を受け、そしてまた牢獄に囚われる、そのようなものとなったわけですけれども、しかし彼は信仰においては自由、そしてまた何よりもこの主に仕えるために召された人であったわけです。異邦人の使徒として彼はキリストによって使わされ、また様々なところで福音を伝え、そしてまた人々を救いに導く、その召しが与えられて用いられた人であるわけですけれども、しかしこの一節の後半には、あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいと彼は勧めています。私たちはパウロと同じようなことをするっていうことはできません。しかし私たちもまたこのイエス・キリストによって救いに預かった十字架の恵み、その贖いによって私たちはパウロと同じように罪が許されて神の子としての特権が与えられたものであるわけです。今日私たちは私たちの集まりを教会っていうふうに日本語では呼んでいますけれども、しかしこの教会っていうその言葉はエクレシア、召された者の集まりという意味があるわけです。私たちの教会の頭は誰か、それはイエス・キリストが私たちの頭であるわけです。私たちはイエス・キリストによって罪許されて自由となったわけですけれども、しかしじゃあもうこれからは自分勝手に生きるものとなるのか、決してそうではないわけです。この罪を許し、贖い、そしてまた神の子の特権を与えてくださったこのキリストに仕えるもの、それが私たちの召しではないだろうかと思います。そして教会はよく言われることはキリストの体であるということです。それぞれ与えられている賜物役割は違います。私たちの体も決してこの一つの部分だけではなくて、手や足、いろんなこの形があり、その役割は違っているわけですけれども、しかし全てはこの頭であるキリストから命令が下されて、ちょうど私たちも神経細胞が通って手や足がバランスよく動くのと同じように、教会も実はこの神様の御力によって共に働き機能するものであるわけです。3節のところにこの御霊による一致を熱心に保ちという言葉が出てくるわけですけれども、まさにこの私たちのつながりっていうのは個々のそれぞれの能力で私たちがつながっているものではないということです。御霊による一致、それが非常に重要なことであるわけです。そして私たちに神様が最も願っておられることは、その教会、私たち一人一人が一つになるっていうことではないかと思います。決して一部分だけが立派で用いられて、そしてこの周りから褒められるっていうことが果たして良いことであろうか、ということを私たちは考えていく必要があると思います。私たちは手や足、それぞれの器官があるんですけれども、手だけが大きくなって、それしか機能しないっていうのは、それは決してバランスが取れているものではないと思います。むしろ全体が成長していく。そしてまた一つの体として大きくなっていく それが大切なことではないかと思います。ですから教会においても一人の人が用いられるというのではなくて、もう全体が祝福が与えられて成長していくということが望ましいことではないだろうかと思います。そしてそれはまさに私たち自身の自分の賜物とか力量によって成長していくというよりも、まさに助け主ご聖霊によって私たちが成長していく、そしてその現れというのがこの2節3節に出てくる言葉ではないかと思います。謙遜と柔和の限りを尽くしとあるわけですけれども、私たちは神の御前に恐れかしこみ自ら低くする、この謙遜という姿が必要であると思います。そしてまた柔和、心が穏やか柔らかで、そしてまたその後にはこの寛容を示す、それは人に対して心を広くし受け入れるということではないかと思います。そして愛を持って互いに耐え忍び、ですからお互いの交わりの中にやはり一番大事なことはこの愛するということであり、また時には耐え忍ぶ、相手に対して忍耐を持つ、そしてまた5節の3節のところでは平和の絆で結ばれてとあるわけですけれども、私たちが本当にお互いに平和に心がこの平安で喜びに満ちて生きるということを神様は最も願っておられることではないかと思います。4節にあなた方が召されたその召しの望みが一つであったという言葉が出てくるわけですけれども、この召しの望み、私たちにはどんな希望があるだろうか、それは私たち自身がこのキリストの見姿に似て成長していく、キリストに似たものと私たちはさせられていくということが一つの希望ではないかと思います。そしてもう一つは、自分が救われたようにまだ救われていない人たちが救いに預かるということが私たちの希望ではないかと思います。やがては滅びの時が来るわけです。また全てのものは神の御前に出なければならない、そしてその後に永遠が定められるということがあるわけですけれども、私たちはこのキリストの救いに預かって滅びるものではなくて永遠の命に預かり、またやがては天の御国に凱旋することが約束されています。では救われてない人たちは一体どうなっていくんだろうか、私たちはそのことをも考える必要があると思います。やがての時にはその信仰の報いがある、私たちは召されているわけですけれども、またその滅びの中から救われて、また同じその召しを持つ人たちが与えられていくように、そのことは私たちの大きな希望であると思います。そして五節に主は一人、イエス・キリストはただ一人しか会えないわけです。他に私たちを救ってくださる人は一人もありません。そしてまた6節のところに、このすべてのものの父である神はただ一人です、全能の神は一人しかおられません。しかしこの私たちを平和で結んでくださる御霊、また主、そしてまた父なる神はただ一人、聖書の中には三位一体っていう言葉はありませんけれども、しかし御霊もイエス・キリストもまた父も一人の神である、それ以外に私たちは考えることはできないと思います。私たち自身が神を把握するのではなくて、神様ご自身が私たちを用いて一つをさせてくださり、そしてまたこの救いの働きのために今用いてくださる、その思いを持って私たちは主に仕え、またその召しにふさわしく生きるものとさせていただきたいと思います。